医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回はラクトフェリンの生理機能と研究の最前線と題して、日本ラクトフェリン学会理事で独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構畜産装置研究所主任研究員高山義治さんに伺います。
でまずこのラクトフェリンとはどのような物質でしょうか。
ラクトフェリンは別名ラクトトランスフェリンとも呼ばれまして、乳をはじめとして涙とか汗などの外分泌液中に多く含まれる鉄結合性のタンパク質です。1939年にデンマークの研究者により牛乳中に含まれる赤色のタンパク質レッドプレテンとして初めて報告されました。その後1960年に人と牛の乳より生成されアミノ酸配列が決定されました。その分子量は約8万で、 N ローブ、C ローブと呼ばれる球状の構造が1本のポリペプチドで連結された鉄アレイのような構造を持っております。ラクトフェリンはこれからご紹介しますように非常に多彩な機能を示す食品タンパク質であることが特徴です。乳から生成されたラクトフェリンは食品添加物、サプリメントなどの形で広く用いられております。全世界での年間のラクトフェリン生産量は100トンを超えるとされております。おそらく単独のタンパク質としては有数の生産量ではないかと思われます。後ほど詳しくお話ししますが、ラクトフェリンの最も重要な生理機能は、体内に侵入してきた細菌、真菌、ウイルスを排除する作用です。母乳の中でもとりわけ出産後の数日間に分泌される初乳にはラクトフェリンが高い濃度で含まれています。乳はラクトフェリン以外にも、免疫グロブリン、ギゾチーム、ラクトポアキターゼのような抗菌活性を持つ物質を多く含んでおります。ラクトフェリンはこれらの物質とともに母乳から新生児に取り込まれることで免疫系が未熟な新生児を外敵から防御していると考えられています。一方、ラクトフェリンは乳酸菌やビフィズス菌などの腸内細菌に対しては無害であったり、菌株によってはむしろ増殖を促進することが知られております。最近の研究によれば、糞便中のビフィズス菌の検出濃度が上昇することから、ラクトフェリンは腸内フローラの改善にも有効であると考えられています。ラクトフェリンは鉄吸収作用がありますが、あまりにも強力に鉄に結合する性質を持っているため、トランスフェリンのような鉄輸送タンパク質というよりも、鉄を周囲から奪い取ることで、その生理機能を発揮していると考えられています。
それでは、ラクトフェリンが持つ生体防御作用のうち、免疫調節作用に関する国内外の主な研究、その成果をご紹介ください。
ラクトフェリンは白血球の一種である、好中球にも多く含まれ、細菌の感染や炎症に反応して、好中球の中から血中に放出されることが知られています。ラクトフェリンは、マクロファージ、樹状細胞、ナチュラルキラー細胞など、細菌感染の初期段階において、抗原非特異的な免疫反応を担う細胞と相互作用し、マクロファージや樹状細胞が細菌を鈍食するのを促したり、あるいはナチュラルキラー細胞の細胞障害活性を促進したりします。このようなラクトフェリンの免疫調節を介した生体防御作用は、細胞レベルだけでなく、ラクトフェリンを経口投与した実験動物レベルでも確認されています。これは、ラクトフェリンが小腸において腸管免疫系の制御を介して、免疫担当細胞を脾臓やリンパ節に導入した結果、全身免疫が活性化された結果と考えられています。ラクトフェリンの免疫担当細胞に対する影響の解析は、マクロファージとかナチュラルキラー細胞など、自然免疫を担当する細胞が先行しています。これはラクトフェリンが細菌、ウイルスに感染した直後で、獲得免疫が不十分な状態での生体防御に寄与していると考えられてきたからです。一方、細菌では T 細胞や B 細胞などの 獲得免疫を担う細胞に対するラクトフェリンの効果が報告されるようになってきました。ただこれらの効果に関しては抗原とか細胞種により結果がまちまちであり、今後これら獲得免疫を担う細胞に対するラクトフェリンの機能解析が待たれています。
それでは続きまして、同じくラクトフェリンが持つ生体防御作用のうち抗菌抗ウイルス活性に関する国内外の主な研究、そしてその成果についてご紹介ください。
細菌が増えるためには多くの場合鉄が必要ですが、ラクトフェリンは鉄と強力に結合し、細菌から増殖に必要な鉄を奪うことで細菌の増殖を防ぐことが知られております。この作用を生菌作用と呼びます。また1992年に森永乳業の研究により、ラクトフェリンが消化酵素の一種であるトリプシンで分解されてできたペプチドであるラクトフェリシンがラクトフェリンよりもさらに強力な抗菌作用を持つということが明らかになりました。ラクトフェリンはラクトフェリシンとは異なり、鉄に結合する作用は持っていないのですが、おそらく細菌の細胞膜に直接作用することで膜の構造を弱体化させ細菌にダメージを与えると考えられています。このようなラクトフェリンの抗菌作用を応用した例として、胃がんの危険因子であるピロリ菌に対する抗菌作用があります。ピロリ菌の保菌者にラクトフェリンを経口摂取させたところ、胃の中のピロリ菌数が減少するということが報告されております。また一方、ラクトフェリンはウイルスに対してもその感染を阻害したり増殖を抑制する作用があります。このようなラクトフェリンの抗ウイルス作用は、一つ目としてそのラクトフェリンがウイルスに直接結合することで標的細胞への感染を防ぐ場合、二番目としてラクトフェリンがウイルスの標的細胞に結合してウイルスから細胞をマスクする場合、3番目にウイルスが感染した細胞内においてラクトフェリンがウイルスの増殖を防ぐというメカニズムがあると考えられています。最初の例として、ラクトフェリンは新型肝炎ウイルス HCV の表面に存在するタンパク質に直接結合することで肝細胞への新型肝炎ウイルスの接着を阻害することされています。2番目の例として、ラクトフェリンは消化がん細胞の表面分子に結合することでノロウイルスやロタウイルスの細胞への感染を防ぎ、あるいは発症した場合でもその症状を緩和するとされております。最近、義乳直後の幼児を対象にした大規模長期間の介入試験が行われました。その結果、ラクトフェリンの継続的な摂取はウイルス性の下痢症における症状の継続と重篤度を軽減するということが報告されました。さらに、ラクトフェリンはこれらのウイルス以外にも、エイズウイルス、アデノウイルス、ヘルペスウイルスなどに対して抗ウイルス作用を示すということが知られております。
ところで高山先生は、独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構と、いった機関でお仕事をされているということですけれども。
そうですね。
も
う現在の所属の研究機関で仕事を始めてから、今年で15年になります。実は私、学部時代は全く農業とは関係のない研究をしておりまして、ラクトフェリンというタンパクの存在も、ほとんど現在のところに就職するまで実は知りませんでした。この話をすると、皆さん非常に驚かれるんですけども、ラクトフェリンの研究を始めたきっかけは、実は最初に乳中のタンパク質の機能性について研究してほしいということで、機能性物質をいろいろ探しておりました。で、その中でどういう評価系がいいのかなということを探していたところ、特に乳中のタンパク質に繊維細胞のコラーゲンゲルの収縮を促進する物質が多く含まれているということに注目いたしました。この繊維が細胞によるコラーゲンゲルの収縮というのは、傷が治る早梢治癒のモデル系とされておりまして、特にいろんな細胞増殖因子がコラーゲンゲルの収縮をまあ促進するということが知られております。で、たまたまその乳中からコラーゲンゲル収縮活性を促進する物質を探索していたところ、たまたまラクトフェリンが引っかかってきたということで、それがラクトフェリンの研究を始めたきっかけになっております。
拝見していますと、数々の受賞歴をお持ちのようですけども、これまでの主な成果はどのようなことがございましょうか。
ラクトフェリンが繊維が細胞の皮膚、中でもその真皮を構成している 繊維が細胞の対してはコラーゲンのあるいはヒアルロン酸というような皮膚の構成成分を作るタンパク質あるいはその細胞外の基質となる物質の生成量を上げるということあるいは先ほどお話ししたコラーゲンゲルの収縮を促進するということで、まあ、早々治癒の促進を果たしているということを明らかにしてきました。また一方、皆さん牛乳を飲むと、まあ、骨が強くなるとかあるいはその牛乳はカルシウムをたくさん含んでいるのでなんとなく骨にいいんじゃないかという、まあ、イメージは持たれていると思うんですけども牛乳の中にはそのカルシウム以外にもいろんな様々な生理活性を持ったタンパク質を含んでおりましてそのような中でそのラクトフェリンが骨を形成する骨芽細胞の分化あるいは増殖を促進するということで、まあ、骨形成を促すとあるいは最近流行りですけども例えば再生医療の場面において骨芽細胞をラクトフェリンが培養した場合に骨芽細胞の増殖あるいはカルシウムが沈着した骨のような組織を形成することをラクトフェリンが促進するということを明らかにしてきました。
今後は特にこの点について精力的にやりたいという分野ございますか。
今までそのラクトフェリンと一言で皆さん言われておりますけれども実はそのラクトフェリンは非常に多様な機能を持っているということが知られております。ところがラクトフェリンは実は牛のラクトフェリンと人のラクトフェリンとありまして両者で実はアミノ酸レベルで 40% ぐらい異なっているということが知られて一部のラクトフェリンの機能はその人ラクトフェリンのみに見られると一部の機能は牛ラクトフェリンに見られるということが分かっております。こういう取捨の問題あるいはそのラクトフェリンは先ほどご紹介しましたように鉄結合タンパク質として知られておりますが鉄結合の異化によって鉄非結合型のラクトフェリンと鉄に結合したラクトフェリンでは一部おそらく機能が異なっているんじゃないかということを考えております。だから今までそのラクトフェリンの機能性として考えられてきたことが実はその個々の鉄結合度とかあるいはそのラクトフェリンの種類ということでおそらく機能が異なっていると思いますのでそこら辺を追求していきたいと考えております。またそのラクトフェリンは生体由来の物質で非常に効き目がマイルドですけども実際にはその単独で生体内でラクトフェリンが存在しているわけではなくて他のいろんな生理活性物質とかあるいはその細胞増殖因子類とラクトフェリンは共存しているわけでそういう複数の物質を同時に細胞にあるいは標的のものに作用させたときにどのような影響が出てくるかということを今後のラクトフェリン研究の目標にしたいと考えております。
ところで今年学術集会が国内で開かれるということですがその点について少しご紹介いただけますでしょうか。
今度の11月の8日に茨城県つくば市のつくば国際会議場エポカルつくばにて日本ラクトフェリン学会第6回学術集会を開催させていただくことになりました。今回の学術集会ではラクトフェリンの医薬品としての利用を考えるということで試験研究に用いますラクトフェリンの標準化およびそのラクトフェリンの構造の改変などによる機能の強化についてシンポジウムを開くことにしております。またテキサス大学サウスウェスタンメディカルセンターのヨアヒム・ハーツ教授に特別講演をしていただきましてラクトフェリンの受容体の一つと考えられています LDL レセプターリレーティドプロテイン LDL 受容体関連タンパク質の構造及び生理機能について講演していただく予定です。なおこの学会は発表は会員に限定されておりますけれども聴講していただくのは一般の会員以外の方でも出席していただきますのでご来場をお待ちしております。学会の詳細につきましては日本ラクトフェリン学会からリンクが貼ってある大会専用のホームページで公開しておりますのでそこをご覧ください。
高山先生どうもありがとうございました。
今回はラクトフェリンの生理機能と研究の最前線と題して日本ラクトフェリン学会理事で独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構畜産装置研究所主任研究員高山義晴さんに伺いました。この続きは来週お送りします。
医療ジャーナル来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声は ラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。